ようこそ、ゆたなからだチャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんにちは。今日は9月23日金曜日、シルバーウィークですね。皆さんお休み中でしょうか。ゆっくりお休みできているといいですね。今日はですね、僕これからというか、今仕事、今10時なんですけども、10時半なんですけど、ちょっと午前中にセッションがあって、で午後からですね、倉敷の方に移動になります。岡山県倉敷市、明日が岡山の方でイベントがあって、またちょっとですね、グループレッスンでファイドというものをやってくるんですけども、格闘技系のエクササイズですね、やってくるんですけど、そのために移動してきます。はい、ご当地グルメ、参りするっていうのはですね、なんでかっていうと、ちょっとある知人に会いに行くからなんですけど、仕事が明日なので、その前にですね、知人に会ってちょっとご当地グルメを楽しんでこようかなと思ってます。やっぱりですね、こう出張が結構多いんですけど、その出張の中でですね、ご当地の文化とか食事を楽しむことってすごい僕の楽しみなんですよ。皆さんはどうでしょうか。なんか、仕事じゃないとね、なかなかこうどこそこ行けないっていうことはあるかなとは思うんですけど、そういうところにやっぱり行った時ってなんか楽しいですよね。ワクワクしますよね。はい、ぜひぜひなんか皆さんが、この県好きだよとかですね、この県行ったことあるとかですね、なんかコメントとかでいただけたら嬉しいなと思います。そこの何でしょう、いい情報をいただいて、で僕がラジオで流してっていう形でですね、僕のエピソードももしそこにあればお話ししたいなと思いますんで、もしよかったらぜひぜひいただけたらと思います。はい、というわけで今日はですね、内容はマグロのデメリットということで、マグロが好きな方に対してですね、このやっぱりマグロって美味しいし、すごくタンパク質とかもめちゃくちゃ豊富で、やはりすごく優秀な食材なんですけど、あんまりね、取りすぎると良くないよっていう話をしていきます。マグロが好きな方に関してはですね、ちょっとここ気をつけた方がいいよということなんですね。僕自身マグロが大好きなんですけど、結構ですね、その話を、その情報を知ってから、あんまりこうマグロをですね、食べ過ぎないようにはしています。はい、というのも何かっていうと、マグロはですね、食物連鎖の上位にいるんですね。これ以前のラジオトークでも同じような話してるんですけど、まだ聞いてないよという方のためにお話ししていこうと思うんですが、実はマグロっていうのは結構大きいじゃないですか。なので、クジラとかイルカとかサメとかですね、それと同等に海洋生物の中では強くて大きい魚なんですね。なので結論からじゃない、マグロはですね、非常にその食物連鎖の中で高い位置にいるということなので、さまざまなお魚を食べてるんですね。だからそこに、水銀とかが溜まっていたりもするんですよ。食物連鎖の上位にいる強い魚っていうのは、自然界の水銀っていうのが多く含まれてしまうんですね。というのも、微生物を食べたり小魚を食べて、大きい魚に成長していくので、それがですね、蓄積されていくということです。水銀っていうのはやっぱり体にとって良くないので、これがですね、溜まりすぎてしまうことは本当にお勧めできないのでですね、ちょっと気をつけてほしいなとは思うんですけど、マグロ自体はやっぱりタンパク質豊富で、オメガ3脂肪酸っていう、積極的にとってほしい油も入ってるし、ビタミン D、B6、B12 も豊富ですし、マグネシウムっていうのも結構入ってるんですね。だから栄養価的にすごい優秀な食材なんですよ。ただね、これが食べ過ぎてしまうと水銀の過剰摂取の心配があるよということなんです。水銀って実はですね、溜まってしまうと、体の中に溜まってしまうと、脳の機能低下とか、各臓器への負担とか基礎代謝の低下につながります。ひどい場合はアルツハイマーとか脳の病気につながってしまうこともあるんですね。だから気をつけないといけないというわけなんです。はい、でもやっぱりね、実際こうスシローさんとかですね、寿司三昧とかですね、他にいろいろとありますよね。僕、回る寿司屋さんが好きなんですけど、好きだっていうか、美味しいから行ってるんですけど、そこにですね、やっぱ行きたいですよね。で、そこでマグロ食べたいっていう気持ちがすごく分かりますし、マグロ好きですっていう方は、本当にこうね、マグロダメだよって言われたら、嫌だってなっちゃうと思うんですけど、でも絶対にね、これマグロ食べないでくださいっていうわけではないんですよ。 マグロを食べる幸せっていうのをですね、噛み締めながら、食べていただけたら、食べていただけたらいいんじゃないかなと思うんですが、まずですね、食べた時にやっぱり水銀が入ってしまうので、じゃあその水銀を排泄させましょうよっていう話です。水銀を排泄させるためにはどうしたらいいかっていうと、まずはですね、様々な方法があるんですが、一つ目は睡眠の質を改善することですね。睡眠の質を改善する、これは、寝たら最初は90分サイクルで深いノンレム睡眠とレム睡眠が繰り返されます。でだんだんですね、朝にかけてそのノンレム睡眠とレム睡眠のそのスパンが短くなってくるんですけども、このですね、一番深いノンレム睡眠の時、寝始めってことですね、この時にちゃんと深いところまで行く。ノンレム睡眠っていうのはその4段階あって、睡眠の質がいいとその寝始めに一番深い4段目のノンレム睡眠、一番深いところに入っていけるんですね、ノンレム睡眠で。このノンレム睡眠の時にその脳に溜まった水銀とかが、毒素、そういったものがデトックスされるというふうに言われています。だからね、眠りが深い状態は非常にいいわけですね、その寝始めの時ですね。でこれ結構睡眠の質が浅い方は、睡眠の質が悪い方は脳に水銀とかがやっぱり溜まってしまうというふうには言われるんですね。はい、なのでやっぱりこれがですね、睡眠の質が悪いと良くないわけなんです。はい、だから睡眠の質を良くしましょうよという話になるわけなんですが、睡眠の質をじゃあ高めるためにどうしたらいいのかということで、まずはですね、一つ、朝にご飯を食べた時にちゃんとトリプトファンというものを取ってあげるといいです。トリプトファンっていうのはアミノ酸の一種で、もちろん肉にも入ってるし、魚にも入ってるし、納豆、味噌、卵にも入ってますし、あとバナナとかにも入ったりしていますね。だから朝にタンパク質系をちゃんと取るっていうことはとても大切なんです。まあ最悪はプロテインとかですね、そういったことでもいいかなとは思うんですが、やっぱりちゃんとですね、食事から取ってあげることはおすすめです。そしてあとは睡眠の質を高めるためには、日中の過ごし方でできるだけストレスがない方がやっぱりいいんですよ。でも仕事とか人間関係とかでなかなか難しい時はありますよね。だからやっぱりそれはですね、できるだけ、ストレス解消というのを意識しながら、例えば緑があふれる公園に行ったりとか、外を散歩するとか、そんなことでもいいんじゃないかなと思います。自分がこうなんかすっきりするなっていう、少し気が紛れるなっていうところで行けばいいかなというところです。でそういったことをしながら、で睡眠に入る前 1,2 時間前に湯船に浸かりましょう。シャワーの場合は就寝30分前ぐらいがいいかなと思います。そして、就寝3時間前までには運動とか食事は終わらせます。はい、そして就寝環境を整えましょう。やっぱりね、暑いと寝苦しくて寝れないんですね。なのでできれば、まあ最近ちょっと涼しくなってきたからいいんですけど、そうですね、湿度が25度とか24度5度ぐらいですかね、4度がちょっと寒いかな、25度6度ぐらいにしていただくといいんじゃないかなと思います。あとは就寝前にスマホとかテレビとかですね、見ない方がいいです。30分前ぐらいですね。そして寝る部屋は暗くしましょう。そんな形にしてあげると睡眠の質は少しずつ変わってくると思います。はい、まあこれが一つですね。あとは排泄させるための食材を取りましょうと、水銀を排泄させるための食材、どんなものがあるかっていうと、ニンニク、ブロッコリー、玉ねぎ、大根、ごぼう、生姜、ネギ、青物野菜、リンゴ、トマト、海藻類、こんにゃく、こんにゃくちょこちょこなんかイントネーションがおかしいなはい、という感じです。はい、特にまあニンニクとかはおすすめですよ。抗酸化作用も高いですしね、まあ、ただちょっと臭くなっちゃうので、取るタイミングが難しいんですけどね。はい、まあ、ニンニクおすすめですし、あとはブロッコリーとか玉ねぎとか結構使ったりしますよね。それを食べていただくことはすごくおすすめです。まあ、副菜系ちゃんと食べましょうよってことですね、副菜系。そして、3つ目、水を飲みましょう。1リットルから 1.5 リットルぐらい飲んでいただくといいかなと思います。体内の循環っていうのが必要になりますので、そのためにはやっぱり水は欠かせない。純粋な水、もしくはノンカフェインのお茶、そういったものを取りましょう。コーヒーとかお茶、カフェイン入りのお茶がですね、利尿作用があるのであんまり良くないです。はい、そして運動しましょうと。 運動して汗を出す、これもやっぱりデトックスにつながりますから、そのちゃんとね汗をかくということをしてもらうといいと思います。はい、ということで、マグロですね。こんな形でそんなことがあったんだって思うこともあると思うんですけどね、ちょっとずつ意識していただくと、その先ほど言った脳の機能低下を防いだり、あとは、もちろん代謝にも関わりますから、そういうことを防いだりしますので、ぜひぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。はい、というわけで以上になります。あとお便りがありましたね。お便りいただいてます。カズさん、イベントお疲れ様でした。リアルでユタさんのレッスンを受けることができてとっても楽しかったです。交通機関が大変な中、福岡から関西に行って来ていただき、ユタさんのレッスン来ていただきありがとうございました。レッスン最高、ありがとうございます。はい、というわけで、この前ですね、大阪に行ってきてイベントレッスンしてきたんですけども、その参加していただいた方にからの、コメントです。はい、ありがとうございます。また倉敷ありますからね、ぜひぜひよろしくお願いします。あとはですね、全国でもですね、ちょこちょこまたイベントが今入ってきているので、全国の皆さんにお会いできるのが楽しみです。はい、そしてあと奈々さんですね、日々お忙しい中でもいろいろ考えて、られるんだなと感心しました。はい、ありがとうございます。そうですね、本当もう毎日が思考もう繰り返しですね。本当思考の質というか、本当こう高めていきたいなというところですね。はい、頑張っていきたいなと思います。はい、というわけで、以上になります。内容がいいなって思えたら周りの方にシェアしていただくと嬉しいです。またいいねマークやフォローしていただくと励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では良い一日を。